こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ第41回始まりました。
はい、この魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が音楽の話、美味しいものの話、漫画の話、ゲームの話などなど、まあ、好きなもののお話だけをちょぶ台挟んで喋るラジオでございます。
はい、
はい、第41回始まります。よろしくお付き合いください。
お願いします。
お願いします。
はい、
さて、
はい、
なんか気がつけば40回そして41回と
ね、
うん、
順調に更新してますね。
ね、
いいことです。
もう始まって、まあ、7ヶ月経ったわけですけども、
はい、
あっという間だね。
あっという間ですね。
うん、うんうんうんうん、まあまあ、まあね、今後もこの調子で続けていけたらいいなと思うわけで、
はい、
今日はまず漫画の話からしていきましょうか。
はい、
はい、最近出た漫画といえば、
はい、
はい、
あ、私、
はい、
そうですね、あの本屋で買ってきたものは、あの荒川博文先生の、銀のサジシルバースプーン、
はい、
これの1巻が出てましたので、
はい、
買ってまいりました。
はい、はい、銀のサジはですね、はい、この荒川博文さんが書かれているということで、鋼の錬金術師で、
そうですね、
おなじみの
一世を風靡しました。
はい、
はい、
あ
のね、名前からして男だと思われがちな先生ですね。
はい、
はい、
ですです。で、まあ、あの現在週刊少年サンデーで連載中ですね。
はい、
週刊ですよね。
そうです。
はい、
でやってます。あのこれあれですね、あのハガレンはもうあのダークファンタジーなバトル漫画でしたけども、
はい、
あの打って変わってね、
はい、
あの農業高校を舞台にした、
はい、
まあ、学園ものか、
学園ものでしょう、
学園ものか一応、
ええ、
まあ、学校だしな、
はい、
うん、
超リアリティあふれる学園ものです。
そうですね、はい、ただ別にその一般の学園ものがね、こう恋愛とかね、部活とか、
はいはい、
そういうのではなくて、ここは農業高校が舞台なので、
はい、
まあね、あの異空間というか、
はい、
ある意味ファンタジー漫画ですよね。
はい、
うん、いや、あるんだけどさ、
うん、
実際に、
うん
うん、
まあ、部活とか恋愛とか、うん、そういう要素もきっちり入ってますよ、
うん、
入ってますけれども、その農業高校の生活というのが、
うん、
どうしてもこう印象が強すぎて、
うん
うん、
ね、
あなたの知らない世界って感じですよね。
そうだね、
うん
うん、これね、
うん、でもなんというかね、その農業高校の、まあ、これおそらく現実にあるんでしょうね。
あるそうです、ちゃんと、
うん、
あの帯広の農業高校かな、
うん、
その実際に、
うん、
あの資料として使わせてもらってるそうなので、
あ、
うん、あの描かれてる風景というのはもうかなりリアルだそうですね。
なるほど、うん、荒川先生自体も、ま、農業高校を出て、
うん、
あの農業に従事してらした方ですからね。
実家が酪農をやってますから ね、
そうです
ね、荒川牧場っていうのがちゃんと地図に載ってるぐらいですから、
なので、まあ、ほとんどノンフィクションに近いんではないかという。
そうだね、
うん、
ノンフィクションはあの、月刊ウィングスでやってる、
はい、
あの百姓貴族の方でやってるので、
あれまだ連載してるんですか。
あ、まだやってます。
あ、
うん、
よかったよかった。
ただ、まあ、あの1回の回が非常に薄いので、
あ、
コミックスが出るのがまれということで、
なるほど、
これとちゃんと並行してやってるんですよ、
はい、早く2巻出ないかな。
そうそう、ノンフィクションものは、まあ、あちらでやって、
はい、
その体験をもとに少年漫画にしたのが今回ですね。
そうですね、うん、百姓貴族もね、面白いです
ね。面白いよね、あれね。
面白いです、
うん、
はい、まあ、
そう
そう、置いといて、今日ご紹介してるのは銀のサジということで、
そうですね、
はい、
うん、
まあ、農業高校新1年生として入学した、
うん、
主人公の男の子、八軒く
ん
が、
うん、
この子がまたね、農家とか酪農家の子じゃないんですよね。
そうですね、
うん、
うん、
まあ、なんで入ってきたのかっていう
のは、まあね、
あの、あのいろいろそういう疑問から物語が始まって、
うんうんうん、
農業高校の日常であるとか、
うん、
ね、あの農業に携わる人たち、獣医さんとか、
うんうん、
ね、あとはその畜産家の方であるとか、うんうん、農家の方であるとか、まあ、そういう方の、まあ、あの生き方とか、
うんうん
うん、まあ、悲しい現実とか、
うん
うん、そういうものをこう見せてくれる。
そうですね、
うん、少年漫画としてもその部活のこととか、
うん、
その気になる女の子との行方であるとか、
うん
うん、ライバルであるとか、
うん
うん、そういうのもきちんと描かれてますし、
ね、
少年漫画としてもすごく素敵な作品だし、うん、あとはそのさっきも言いましたけれども、うん、私たちの知らない世界、
うん
うん、というものを見せてくれるという意味で、あの非常にいい漫画だなと。
そうですね、
うん
うんうん、
思います。
はい、
はい、
やね、本当に続感がどんどん楽しみになってきますよ
ですね。
あの動物がねこうすごいいいよね、あの可愛いのと、
そうそう、
あのあの激しいのとね、
そうそうそう、
ブサイクな動物もちゃんと描いてるのがね、
そうそうそう、
ね、馬とかも、
うん、馬の描き分けができてるのがすごい。
そうなんだよ、動物描き分けてるんですよね、
うん、
うん、
馬の顔って、
うん、
ね、
わかんないっすよ、
うん確かに、うん、あの競走馬と、うん、あとはそのソリを引く
番
栄、ね、用の馬っていうのが、うん、種類が違って骨格が違うっていうの分かるんですけど、うん、顔まではさすがにね、
うん、
無理
この辺がね荒川先生の画力ですよ、
すごい、
うん、
そう、あの第1巻に収録されている番栄競馬のシーンがあるんですけれども、うん、そこで障害物を、障害物というか、ソリを引いて障害物を駆け上がる馬のシーンが見開きでドンとあるんですけれども、
うん、かっこいいね、
すごい迫力、
うんうん、
かっこいい
ね、
うん、
本当に
これはどこの戦争映画かですかみたいな、
うん、
騎馬隊ですよね、
もうね、我々がねなんとなくテレビでね番栄競馬見たとしても、
うん、
遠いじゃないですかカメラがね、
うん、
みたいに、
うん、
息遣いが聞こえる距離で見てきてね、
うん、
た人が描いてるなっていうのが分かりますな、これは
です ね、
ね、
うん、
いい漫画ですよ、
はい、
うん、
阪神競馬場とかもね結構近くで見れるんですけど、
うんうん、
やっぱりあの安全のためかちょっと離れてるんですよね、うんうん、実際のその、
うん、
滑走路じゃないよ、そう、実際の走路と、うん、その我々の人が入れるところっていうのは、うんうん、
そうだね、
でもねあの蹄の音がものすごいんですよ、ダカダカダカダカって、
うん、
それが例えば10頭とか14頭とかでやってくるんですけれども、うん、あの迫力はすごいですね、うん、コーナーを曲がってきてどんどんどんどん音が先に近づいてくるんですよ、
うん、
あの迫力、あれをねちょっと思い出しましたね、
うん、そうかそうか、
うん、
いいですなこれね、
いいです、はい、
あとはそうですね、あとさ三影さん可愛い、
そうヒロインの三影さん、うん、三影あきちゃんが可愛い、
う
ん、
俺もああ言われたらパジェツオブ行っちゃうよ、うん、
ああ
言われたらそんなもんだよ、
うんうん、男の子だから ね、
ね、
うんうん、
本当に、はい、でまあそういう甘いね感じで行ったところでもうすでに幼馴染といい感じになってるのが、
うん、っまだ分からんよ、
まだ分からんね、
分からんよ、分
からんね、
うん、まあでも幼馴染の男の子がちょっとイケメンだからね、
ね、
野球部だしね、
イケメンで野球部で、
うん、
ね、本当に
ね、
ね、敵は兄弟だよ、
うん、
これは
この時点でなんかこうね桟橋ぐらい離されてるわけですけれども、
ね、どうなるか、
どうなるか、うん、とても楽しみです、
本当です、
はい、まあ、なんか一巻はねその、うん、学校のゴミ拾いをやって、
うん、
でゴミの分別をしている時になんだかよくわからないものが出てきたという、
うんうん、
はい、形で終わってるんですけども、
そうですね、
はい、
うん、
どうなるんでしょうね、
ね、本当に、
はい、とても楽しみです、
そうですね、
はい、
あとあれですね、あのタイトルの意味がいまだによくわからないっていうのが、
そうそう、
ね、
銀のサジ、
うん、一回作中でチラッと出るんですけどね、
そう、
食堂に置いてあるのを見て、
そうです、ね、食堂の壁に銀のスプーンが額に入れられて飾られているシーンがあって、うん、まあ、それをヒロインの女の子が、うん、あ、銀のサジだねって、
うん
うん、
ね、
ずっと取り上げてるんですけれども、
うん、
でも銀のサジ、まあ、銀のスプーンですよね、
うん、
なんかヨーロッパかなイギリスかな、
うん、
あれの言い伝えでその銀のスプーンを口に加えて生まれてくるっていう、
うんうん、
ことわざだか慣用句だかがあって、
うんうん、
あの一生暮らしに困らないとか、うんうん、裕福な状態で生まれてくるとかっていうとてもねおめでたい意味なんですよ、
うんうん、
なのであのその地方では子供が生まれたら銀のスプーンを送るのが習わしであると、
うんうん
いう風に言われてます、
うんうん、
どこだかではね、イギリスなのかな、
うん、
子供が生まれたら銀のスプーンにこう1ペンス銀貨を乗せて、
うんうん、
で銀貨どうか、
うん
うん、を乗せてそこにウイスキーを一滴垂らして子供に飲ませるっていう、
ほうほう、
そういう儀式があるんだそうです、
へー、
はい、まあ、これは魔除けの儀式らしいですけれども、
うんうん、食うのに困らないものっていうのが食堂にあるっていうのはなんかあれですね、
うん、
意味がありそうですね、うん、あとまあこういう農業漫画にあるのはなんかすごい深い意味がありそうですね、
はい、ありそうですね、
これが出てきた時がわっと盛り上がるんじゃないですかね、
ですな、
ストーリー的に、
ええ、
うん、まあそんな感じで我々単行本派ですけどね、
はい、
まあまあこのまま追いかけていきたいなと思ってる次第でございます、
はい
はい、
まあ、習慣ですからきっと単行本もサクサク出てくれるといいな、
ね、3,4 ヶ月に1回ぐらい出るんじゃないかな、
うんうん、ジャンプコミックスそれぐらいだもんね、
それぐらいですよね、
うん、
なことでね、
はい、
はい、 ということで荒川ひろむの銀のさじでございました。
はい、現在第1巻好評発売中です。
はい、まだ平積みしてると思います。
はい、
はい、
牛さんの表紙が目印です、
ね、そうそう、かわいい、
かわいいよね、いい、牛の描き方がかわいくていいよね、
ね、
うん、
そうそうそうそう、
まあまあ、うん、置いといて、はい、さてさて、あと最近なんか気になったりチェックしたりしてるものといえば
製造戦略
出た、
面白いよね、
面白い、
ね、
はい、というわけで回るピングドラムというアニメを見ています。
最近ね、
はい、
見てますね。まあせっかくトルネ買ったんだからね、うん、ちょっとアニメを頭からガンガン見ていこうと、もっと見ていこうと、
はい、
思いましてね、
まあ、世の中はなんていうかタイガー&バニーが大盛り上がり、
うん、
今ピークですよね多分、
まあ、2期が始まって、ね、2クルメに入って大人気ですけど、
そんな中我々タイガー&バニーは一回も見たことがないんですよね。
なんかもう15、6話まで来たところで途中から入っていくのもなんだろうなと、
うん、窓か間際かのね二の鉄は踏みたくないよ正直
まあでも DVD で初めから見てよかったんですけど、
うん、
ね、
そう、なんか周りが面白い面白いって言ってる時にはすでに時遅しだったんですよ。
そうそう、うん、なのでちょっと今回ね、うん、まだ始まってもないとこでしたから、見ましたよ、
はい、トルネちゃんすごいね、
すごいね、
うん、
うん、いやいや、で見ました、まだ 2話まで見ましたけど、
はい、まだ2話放送してない地域もありますよね。
ありますから、あんまりね、あの話の筋はまあ1話までにしときますけど、
う
ん、
まあ、ちょっとネタバレしないように、
そうね、そうそう、
はい、まあ兄弟3人のお話、
うん、
はい、
ね、
はい、双子の
あの
兄がいて、
うん、
そして下に妹がいて、
そうそうそうそう、
でこの妹が、まあ、重い病で命を一度落としてしまうけれども、
うんうん、
生き返った、
ね、しかもね、こう恋愛室かなんかで急にバッと起き上がって、
はい、うん、
で生存戦略とか、うん、わけのわからないことを言い出していると、
うん、そうです、
ね、何でしょう、わけのわからないことを言ってるアニメとしか言いようがないんですけど、
まだね、
まだね、
まだ、うん、そう、第2話まで見た感想としては、うん、何が起こっているのか全くわからない。
そうですね、
うん
うん、
そもそも
あの主人公のね、
うん、
兄弟の、あの男の方の兄弟2人すらも、
うん、
今何が起こっているのかよくわからんというか、
うん
うん、
そうです
ということですからね、
はい、
ただ言われるがままに行動せざるを得ないというか、
そうです、
うん、そう、妹がですね、なんか変身しちゃうんですよね。
そうです、
うん、乗っ取られるというか、
うんうん、そうだね、
うん、あの多分帽子に操られてる。
そうです、
うん、
なんかこの妹のひまりちゃんが、
うん、
まあ、変なペンギン帽子をかぶってるんですけれども、
うん、
それが何らかの変な生物なのではないか、
うん、
でその生物がひまりちゃんの体を乗っ取って、
うん、乗っ取ってね、
で命を与えているのではないかという、
うん、ね、
ね、推測に過ぎませんからね。
そうそう、それだけやるとなんかね、
うん、
命を人質に取ってって感じで、
うん、
重い話に聞こえてくるんですけど、
うん、
その乗っ取ったやつが出てくるところがね、
うん、
映像がだいぶ頭おかしいんでね、
うん、
うん、しかも毎回やるのかよっていう、
そうそう、
うん、あのド派手な変身シーンを、
うん、結構長いしね、
長い、
1分ぐらいやってるよね、
うん、1話目でインパクト取ってね、あの大大盛り上げになったら、
うん、
2話でもやりますからね、それだけ言っとくと、
うん、
先言うと、
うん、
あれ多分全26話全部やるんじゃないですかね。
やるのかな、やっぱり、うん、楽しみだね、
今週どこで入ってくるのかなみたいな。
そう、今週はいつ生存戦略って言われるのか、
ね、
ちょっとそこでドキドキするよね。
ね、今週まだ行ってないぞみたいな
そういう回もきっとあるよ。
あるある、
うん、後半に持ってきたりするよ、うん、きっと
多分3話ぐらいまで来たらみんな分かってくるから、
うん、
今週の生存戦略来たとか言うんじゃないですか
言うんじゃないですかね。
ね、
はい、
あの、なんでしょうね、とりあえずあの、まあアニメなんでね、やっぱりああいうわけの分からなくても、
うん、
なんかインパクト抜群の映像のあるアニメがいいですよ、
うん
うん、
気になって見ちゃうよね。
そうそうそうそう、うん、
1話から見てればの話だけど、
うん、そうそう、
うん、
まあもう今やね CG とかも盛んにやってますけど、
うん、
ああいうわけのわからないね映像はやっぱりアニメも、
うん、
まあ、なかなか捨てたもんでございませんので、すごいです、
はい、
うん、何なんだ何なんだと、
うん、気になりますね。
でもあのマドカマギカみたいに、
うん、
あのきっと凄惨な話ではきっとならないと多分思うので。
そうなのかな、
あでも分かんねえな、マドカマギカも3話でいきなりシフトチェンジしてたからな、
うん、
あの見てないんですけど、
うん、
あの噂のね、
うん、
あのこうマミさんがまみってしまう回っていうのは、
うん、
第3話で1話2話はなんか普通のアニメだったと、
うん、
ね、当時を知る者は言うわけですよ、
うん
うん、 わかんないな。
わかんないな。
来週になったらいきなりチミトロアニメになっちゃうかもしれないな。
知れないな。
怖い怖い。
うん、まあちょっと成り行きを見守りましょう。
まだね、全然3話から出るの入っていけると思います。
うん。
大して話進んでないから。
そうだね。うん。それは言えてる。
うん。
うん、
そんなにこう映像がすごい分、
うん、
情報量はそんなに、
うん、
あるんだろうけど、
うんうん、伏線いっぱい貼られてるんだろうけど、
うん
うん、
話の展開はそんなに早くないので、
うん、
いけます。
まだ追いつける、
うん、
はい、
ですね。ということなので、これはぜひぜひ、
はい
はい、
今からでも見ていただきたい、
はい
はい、
ということです。ではピングドラムはなんか変な回があったらこれからも感想を喋っていきましょうか。
そうです ね,
ね、
はい、
はい、そういう感じですかね、
はい
はい、
というわけで、まあ、回るピングドラムは、TBS 系列で、
はい、
毎週金曜日、2時半から。
そうだね。でもここ大阪なんで、ね、
はい、
全国よりで一番早いんですよ。
あ、そうなの。
木曜日。
あ、本当だ。
この辺もまどかマギカと同じですね。
お、
うん、大阪組が歓喜してたから大丈夫か今週みたいな言われてるわけですよ。
なるほど、
はい、
まあ、詳しくは公式サイトをご覧ください。
はい、
はい、お住まいの地域によって視聴時間は異なりますので、
はい、
はい、
ということでございます、
はい、というわけで、はい、回るピングドラムのお話でした、
はい
はい、どうでもいいけどさ、ピングドラムって私毎回ピンドグラムって間違えるんだけど、
うん、俺も最初間違えたんだけど、
うん、
英語のスペル見ると、う
ん、あ、ペンギンドラム、
ペンギンドラムって書いてあるから、
うんうん、
そう覚えればいいんですよ。
そうだね、
ペンギンドラムなんか流暢に言ったらピングドラムになる
のかな、
なんじゃないですかね、
うんうん、だといいな。
ペンギン出てくるしっていうこと。
まあ確かに出てくるな、ね、
はい、
です。まあ置いといて、
はい、
はい、
ではまあピングドラムの話でした。
でした。
あとはそうですね、
うん、
そうだ、
何
まあぼちぼちスケットダンスもね、
はい、
まあ、ちょいちょい見てるわけですよ。
はい、
ため撮りしては見、ため撮りしては見と。
そうです ね, ね、1回に2話とか3話とかためて見てます ね,
ね。で予告見たら来週、じゃあ今週か、
うん、
解明ロックフェスティバル編ですってね。
そうですよ、
ザ・ピローズの曲を演奏する回ですよ、
ええ、
多分2週にわたって、
うん、
ね、
2週なのかな、やっぱ。
いや2週にわたってでしょ、だって。
あ、そっかそっか、バンド結成編と実際の解明ロックフェス編と。
そうなんですよ ね, ね。どうですか正直。
うーん、
不安半分楽しみ半分って感じじゃないですか。
でもファニーワニー演奏するのってなんかその、うん、オーディションかなんかで選ばれた人たちなんでしょ。
まあピローズじゃないです、
うん、ピローズじゃないのは分かるよ、
うん、
だってボスンたちがコピーするわけだから、
うん、
でもボスンがやらないんだっていう感じはあるよね。
まあそこまで声優に求めてはいかんというのもあるんじゃないですかね。
うん、
うん、
まあ分かる、
うん、
なので私は正直ファニーワニーよりも、
うん、
ダンテのバンドジャルダンが気になるので。
ですよね、
うん、
そうなんですよ、スケットダンスの登場人物に、
はい、
何かとビジュアル風な物言いをする、
はい、
ね、ダンテ君というのがいるんですけど、
はい、本名伊達君ね。
そうそう、
うん、
ね、スタッフも何を思ったのかね、このダンテの声優にガクトを持ってきましてね、
うん、
もう先週ちょうどねダンテ登場会だったんですけど、
ええ、
いやガクノリノリであると。
ノリノリだね。
ね、うん、ああいう演技させたらピカイチだね、
うん、
てか素だからね、
うん、
ああいうことを普段から言ってる人間だから自然すぎてね。
そうなの。
じゃないの、だってマリス見てるでしょ。
そうだけど、
うん、
でもいやいやいやいやいや
違うの、
うん、
だって昔ファイナルファンタジー7 の, シリーズに、
うん、
ガクトの声出た あるけど、
うん、
あんなんだったよ。
いやそれはだって演じてるから、ね、
そうだけどさ、
うん、
うん、またジェネシスが出てきたって思ったよ俺は。ダンテを見て、
うん、いやでも役柄としては大体合ってるっていうか、
うん、
ベクトルは合ってると思うけど素は違うでしょ、うん、
かな。
ちょっとじゃあさ、うん、好きな友達いるから聞いてみるわ今度。
なるほどね、うん、まあガクトは他に特徴つったらね、
うん、
ガンダム好きとかしか知らないんですけど私、
うん、まあでも相当なアニメ好きなのはね、
うん、
結構有名な事実だと思うんですけど。
ですね、
うん、
うん、まあ、そんなね、
うん、
まあ言ったらね、解明ロックフェスティバル編漫画ではね、
うん、
一周そのエピソードまるまるファニーバニーに使ったわけですけど、まあアニメとね週刊漫画の一話で尺が全然違いますから、
はい、
あとファニーバニー言っても4、5分の曲ですから。
そんなに長くなくない？
ないな。
3分ぐらいだよあれ。
そうな、そう、うん、短いんですよ、
うん、
ファニーバニー。てかピローズの曲短いんです。
そう、総じて短いんです。
なのでこのスケッチブックスも、
はい、
ファニーバニーともう一曲やるんですけど、なんかバンドの持ち歌じゃないんですけど、
うん、
そう結成されたね、
うん、
なんか他の曲があるらしくて、うん、
なるほど。
それはなんか投票でもう決まったけど発表されてないみたいな。
ほうほうほう。
なので
投票でってことは何、その既存の曲ってことですか？
多分既存の曲なんじゃないかな。
そこはピローズじゃなかったらおかしいだろ。
違うみたいですよ。
チェ
ーン、うん、しゃ
あ
ね
え。まあいい、まあしょうがない、しょうがない、しょうがない。
でね、でも多分2曲でも尺が足りないので、
うん、
まあせっかくガクト声優に入れたしってことで、
ええ、
ガクトの演奏ね、
歌が
バンドの姿勢もあると、
はい、
これねちょっと楽しみですよね。
こっちの方が楽しみなんですよ私は。
ねえ、図らずともそっちの方がプロじゃないかっていう。
そうなんですよ
ね。スケッチブックスの演奏を担当する人はなんかオーディションで選ばれた人だそうで、
はいはい、
でまあなんか一応これが終わったらCD 出させてもらえるそうでね、
ええ、
自分ら名義で、
はい、
うん、まあ、そういう感じらしいんですけど、
ジャンプにも載ってましたね、
うん、一つだけ気になるのは、うん、彼らはバスターズなのかしらっていうことですよ。
そうですね、
ね、
うん、
まあこうジャンプのインタビューってすごい短いから、
うん、
先生頑張りますぐらいしか書いてないんですよ、
うんうん、
ね、ちょっと2万字で聞きたい彼ら
の。2万字書ける？2万字そこまで言っとく。
ちょっと2万字ぐらい聞いてきてよっていう。
音楽と人じゃないんだからさ、
うん、ねえ、本当に、
うん、
本当に沢さん見るよ多分。
見るかな。
見るでしょ、
うん、
てか沢さんが乗ってなくても誰かが持っていくって。
まあそうかな、
うん、ね、
でもそれより、うん、沢さん出ないの
だよな、
まあね、ガクト出たんだったら沢さん出てもいいじゃん。
レックみたいにさ。
そうそう、
演奏しなくていいから、なんかちなっとさ、なんか、
そうそう、なんか音楽の先生とかでいいんで、
う
ん、
てかなんだろう、ボッスンが練習してる時に、うん、これがピローズかって聞く言う場面あるじゃない、
うん、
あそこでちなっと出るんか音源使ってほしいよ俺は。
欲しい欲しい、うん、
さりげなくファニーバニーとかのやつとかさ、
うん、
他の曲でもいいよ、
うん、それは使ってほしいね。
レックみたいにこうさりげなくラストダイナソー流すとかさ、
うんうんうんうん、アドバイスとか流してたね。
そうそうそうそう、ね、てかそんな感じで沢さんの演技もね、
うん、
見たいね、
見たいね、沢、うん、さん結構上手いからね。
ね、
ね、
ほんとにね、
インディーズながら20万枚売り上げたヒーローズ抜けるなんてな、
なんて説明的なセリフだってその場面で枚数言わないだろ普通っていうね、
とっさにこのセリフが出てくる私も私だけど、
ね、懐かしい
というセリフが、まあ、ベックというバンドの
アニメ、ね、
アニメで、
うん、
はい、サオさんが
そうそうそう
ゲスト出演じゃないですけど、ね、された際のセリフです、
うん、ね、ヒーローズの山中という役ですね。
はい、そのままですね。
そうそうそうそう、
はい、
うん、
吉明というギタリストもいます
ねえ、これはね、
まあ置いといて、
まあね、で
ベックの話は置いとこう。
でもほら軽音でも呼ばれなかったしさ、きっと呼ばれないよ
でもだだってコミックソニック書き下ろしたじゃん。
うーん、かな、
うん、
ちょっとぐらいなんかあってもいいかなって。期待しすぎちゃいかんと思うんだけどな。
だって慶応は名前を勝手に使われたというか、うん、かもしれないだけであって、
うんうん
うんうん、ね、そうって言ってるわけじゃないじゃん。
そうだな、
うん、
うん、なんだろうな、ハードル上げすぎない方がいいんじゃないかな我々、
うん、
だって沢さん自身がさ、この間のツアーのことで、
うん、
ハードル下げまくって言ったって言ってたじゃない、
うん
うん、ね、
まあ上げてないよハードルは、うん、とりあえずそのガクト楽しみだなぐらいにしか捉えてないよ私は。そ
う、ガクトの方をみんな注目していきましょう、うん、本当に、
ね、
それぐらいできっといいよ、
うん、
ね、
はい、
うん、
というわけで、
ね、不安な放送が始まろうとしています。
はい、木曜日が楽しみですね。
ね、そうそう、その日ばっかりはちょっとピングドラム寄りますね、スケットダンスの方が、
うん、
楽しみな日ですよ。
はい、
恐ろしい。
まあそんなわけで、
はい、
スケットダンスの最近の、
はい
はい、
回でした。
回でした。
スケットダンスの話はね本当に、
うん、
スケットダンスはなんでこう無意味に誰もわからないようなネタをいっぱい仕込んでくるのか
わからない
と語りたいなと思ったけど、
うん、
一応単語だやめよう、
うん、 まあコミックス一回ざっと読み直してからにしよう。それは
そうしましょう。
うちにないけど
ね、
う
ん、はい、
まあ置いといて、まあ、
そんな感じでね、
はい、はい、
まあ大体そんな感じですか
ですね。
あとね、あのこんなね好き勝手ラジオにもメールが来ておりますので、
はい、なんと、
うん、ちょっと短いメールですけども、
おい、
いつ来てますので、
おい、
はい、大阪府の和也さんから、
はい、あ、はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。あの多分あのフォロワーの人です。
あ、そうなんですね、
はい、おそらくは
リトラジさんじゃなくて、
リトラジと多分
かぶってるんじゃないか、
多分ね、
うん、
我々のところに来るのはまあ9割卒業ですからね、
うん、まあまあ置いといて、
はい、はい、マッキーノさん、せいちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はじめまして、北区からお邪魔します、和也さんです。
はい、
自分でさん付けをしてこられましたね、
うん、和也さんさんなんだな、じゃあ、
ね、ですね、はい、スカイプでの収録の仕方を教えましょうか。Mac、Windows、XP でしたら両方大体わかります。ちなみに Win で自力で収録するには下のページが参考になりますと、で URL を書いていただきまして、
はい、
で Mac ではサウンドフロアとレディオキャストというソフトを使うといいですよ。では検討をお祈りいたします、和也さんでした。
ありがとうございます。
これあれですね、前 の、 週、うん、あの回の時に、
うん、
スカイプで撮ったらいいんじゃねみたいなことを言いました、
うんうん、そうだね、ゲストが来る時にね、
でもやり方わかんねえなと言ったら、うん、ご丁寧に教えていただきまして、ね、
ありがたい。これ見てみました、
は
い、
あ、見ました、
うん、
で、ですね、で、実を言うとですね、ちょっとタイミング的にこのメールが来る直前ぐらいに、
うん、
あ、そういえばやってみようかなと言って、うん、ここに書いてあるの別のソフトで、とりあえずでは成功はしておりました。
お、
うん、
音質的には
まあ普通、
ほうほう、
うん、あと微調整ですが、
お、うん、
で、あとここにあるソフトもちょっとね若干専門用語があったので、
うん、
一瞬あれでしたけど、
うん、
まあ、よく読めば大丈夫でしたんで、
ほうほう、
いろいろ併用してみます。
そうですね、
いろんなソフトありますからね、
うん
うん、
便利な世の中になったもんだ。
そうです、今使ってる編集ソフトはまあまあ使いやすいんですけど、
うん、
果たしてこれが一番いい方法なのかっていまだによくわからないので、
うんうん
うん、まあちょいちょいとね、あと今編集してるマシンがだいぶオンボロなので、
うん、
ちょっと近いうちにね、Mac 買おうかなと考えてるので、
MacBook、
そうそう、MacBook に変えたら、
うん、
確かガレージバンドという高性能なやつが初めから入っているので、
マ
ックはじゃそれでやってみようかなみたいなのを思ったりしております。
もうその辺のところ全くノータッチだからね。
そうだね、
いつもありがとうね。
いえいえいえいえ、まあでもスカイプ収録は一回やりたいですな。
そうだね、
ちょただマイクがうちないから、
うん、
それ買ってこなきゃね。
そうね、
ヘッドセットしかないので、
うんうん、
うん、それに対して我々とね、
うん、
こう誰か話す場合こう、
うん、
ゲストはよくても、
うん、
我々がね、
うん、
一つのヘッドセットのマイクにこう、
うん、
顔近づけて言うことになるので。
そうだ ね、でもその一つのマシンに、
うん、
そのヘッドセットを2つっていうのはできるの？
あ、っていうかマイクを挿せばいいんですよ、
うん、いけるんだ、
うん、スタンドマイク的な。
ああ、そのマイク1本で2人分の音声を
収録
するのね。
そうそうそう、そうそうそう、
ああはいはいはい、分かった。
でスカイプで喋ってる人はまだそれをね、
うん、
でこの間試したソフトだと左のサウンドに喋った声が、
うん、
右のサウンドにこう聞こえてきた声が録音されてたので、
うん、
まあまあ多少のレベル調整はしやすいんじゃないかなみたいな。
なるほど、
うん、っていうとこですね。
はい、
一回ね一平さんとかに、
うん、
ライジングの話も聞きたいですし。
そうだ ね、
ね、
あとは気軽なところで言ったらりょうちんか
とかね、
タモラジオ、
タモラジオの人とかね、
うん、
うん、まあタモラジオはもうねうやむやのうちにどうも終了したみたいなので。
あ、最終回やっとされてないんだ。
されないまま終わったんじゃないのあれはっていう。
そうなんだ
ね、本当に、
うん、残念ですけども、
うん、そうそう、
はい、
あれですよね、瀬島さんに何回か聞かせたら大体笑ってましたね、
うん、
うん、本当に、
うん、
そうですね、まあ残念ですけど、
はい、
まあ、あとはいろいろね、
うん、
いますから、
はい、
呼びたいとこありますね、
ええ、
はい、まあ、そんな感じで未来への展望も見えてきたとこで、
はい、
まあ、今日のサガナラジオはもう終わっていこうかなと。
そうですね、
おまけですけども、
まあ、はい、いつも通りのグダグダの回ですね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、そんな感じで来週はいよいよ雷雲のライブですね。
そうです ね、 ね、10日後に迫ってまいりましたけれども、
ね、
あ、楽しみ、
あ、楽しみ、10日後って って木曜日だ
っけ。木曜日です。
ね、
はい。マキーノもだってチケット買ったんでしょ。
チケット買いましたんで、
はい。
なんとかしていきます。
はい。
はい。
マキーノ背高いからいいよね。
まあ後からね、途中から参戦しても全然余裕ですからね。
うん、いいな。後ろでも、
うん、
後ろでもステージが見渡せるって本当羨ましいですね。うん、でどういう視界なんですか、その180センチだと。
いや、あの一番後ろで、ちょうど1月で一番後ろで見てたんですけど、
はい、
まあ同じ視界に首をひねらなくても、
うん、
まあ、あのこうベースね、端っこのジュンさんとゴマさんは、
はい、うん、
ちゃんと両目には視界に入ってるんですよ。
そうなんだ。
さすがにあの細かい動きは注視しないと、
うん、手元とか見れるんですか。
あ、手元はね逆にね見えないですよ。あのネイブってそんなに高くないじゃないですか、
うん、
だからあの顔とか、
うん、
あの胸元ぐらいまでは、
うん、
あ胸元お腹ぐらいまでは見えるけど、
うん、
遠いんでさすがに、あ今こういう行動だなみたいな、
あ
そこまでは見えないね。
そっかそっか、うん、
っていうことだね。
そう思ったらやっぱりどんなに背が高くてもまあ行った方がいいな。
まあ手元をね、
うん、
見たいんだったら最善ですね。
うん、
うん、
ですね。
ですよ。
覚えた。
うん、
うん、
いや背高くてよかった。
羨ましい。
フォッフォッフォッフォ。
いやまあ私は背が低いから前に行ってもやっかまれないのでいいです。
そうなんだよ、
うん、
多分ね俺前の方行った時やっかまれてんじゃないかなって思う時はある。
うん、なんだよこんなでかいくせに前に来やがってって、
うん、後ろの人があのね背の低い女性とかだと、
うん、
ちょっとこう考えてしまうけど、
うん、
密集状態だとそうもいかないしっていう、
うん、
ねえ、はい、
まあ、ライブはそれぞれの工夫で見やすいところを確保する
ですね、
はい
はい、大事なことです。
そうです、
はい、
まあ、マナーを守って、
はい
はい、隣の人に気を配って、
はい
はい
はい、
マナーを守って楽しいライブ、
はい、なんかどっかで聞いたな
まあまあ、
はい、
まあそうですね、その10日後の雷雲スクラップショートサマーツアー、
はい
はい、南堀江ネイブ以外にも何かあればいいな。
うん、
それ以前に更新するネタが何かあればいいかなと思ってるんですけれども、もう我々も忙しいからね。
まあね、
うん、
うん、
まあ、ちょっとずつ忙しくなってきてるね。
ね、
うん、
もう2ヶ月ですからね、
うんうん、だって今そのホテルからいただいてきた結婚式場の招待状がね、
うん、
こうドーンと鎮座してるんですけど、
うん、
箱が、
うん、
まだ手つけてないからね、
うん、
まあどの道明日は出せないからいいんだけど、
まあね、
切って買ってこないといけないから、
うん、我々ちょっと今日一日現実逃避してた節がありますね、
うん、
ちょっとね、
うん、
ああ
なんか疲れてたんだよ。
疲れてましたね、
うん、まあまあいいんだよそういう日常のさ、うん、どうでもいい話はいいんだよ。
そうだね、
ね、
どうでもすぎたね、
うん
うん、
まあ頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい、
はい、
ね、あの更新ラジオも適当に頑張りつつ、
はい、
日常生活も頑張りつつ、
そうですね、
ね、で、はい、まあ美味しいもの食べて、
はい
はい、美味しかったら収録して、
そうですね、
ね、
はい、
はい、ライブ行って、
はい、
レポートも収録して、
はい、
ね、
はい、
淡々とやりましょう
ね。
うん、
はい、綺麗にまとまった。
よし、
さすが、はい、ということで、
はい、
じゃあ今日は締めてまいりましょう。
はい、
今晩の相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさ
い。おやすみなさい。